2019年4月7日です。
このイエスが十字架にかけられたこの当時、ユダヤ社会には最高法院と呼ばれる組織があり、祭司長、長老、立法学者たち70人の議員と議長となる大祭司を加え、総勢71人の人たちでこの最高法院が構成されていました。文字通りユダヤ社会を取り仕切る会議の場所です。ここではユダヤ人社会の行政と司法を司っていましたが、また同時に宗教をも司っており、それはいわばユダヤ人の知恵のすべてを集めた場所であると言っても過言ではありません。日本でいうと国会とすべての省庁、そして最高裁判所の権力がすべてここの一つに集まっているような場所でありました。この時ユダヤ教最大の祭り杉越祭が行われており、イエスもまたこれに参加するためエルサレムに上京していたのです。しかし弟子の一人、十二弟子の一人、イスカリオテのユダの裏切りによって捕らえられ、イエスはこの最高法院に連れて行かれました。そこでユダヤ人の生活の規範である律法に違反するものとして断罪され、犯罪者として裁かれることになりました。この裁判は裁判という事柄の性質からすると異常なものであったと言わざるを得ません。まずこれが真夜中に行われたものであるということです。当時最高法院での裁判はエルサレム神殿の一角、ソロモンの回廊と呼ばれるその場所で行われるものでありました。ですが夜の神殿には鍵がかけられています。そのためおそらく最高法院の議長である大祭司の屋敷の中でこれが行われたと思われます。そうであれば極めて異常なことであると言わざるを得ない。真夜中に神殿の扉が閉まっているということは、神殿の機能、社会的、政治的な機能が一時的に停止していることを意味します。ですから通常夜中に最高法院が召集されることはないのです。今でいうところの例えば証券取引所がオープンしている時間帯でなければ公正な取引をしたとみなされず、あるいはそれはインサイダー取引であったり不正売買とみなされることもあります。神殿に鍵がかかっているということはその機能が閉まっている、神殿機能が閉まっている、つまり人が人を裁くという裁判という機能もまた一旦休止しているはずなのです。しかしここでは真夜中に祭司長、長老、立法学者たち、すなわち議員が集められている、その職務に就く者たちが個人的に集まっているのではなく、この職務を持つがゆえにその職務を遂行するために一旦集まる、休止している神殿機能ではなく個人宅の大祭司の邸宅に集まって談合的にイエスを裁こうとしているということが言えるのです。この緊急招集は普通の裁判から考えて無効であると言わざるを得ません。ここに 早いところイエスを裁いてしまおうという彼らの意図、余計な邪魔が入る前に裁判を早急に終わらせてしまいたいという最高法院の議員たちの悪意が見て取れます。そしてこの裁判が最も異常だと思われるのは55節の言葉にあります。祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたと。つまり最高法院の人たちは最初からイエスを死刑にするためにこの裁判を行ったのだと。裁判という営みの性質から考えて結論ありきであってはなりません。そこで審議し、何が問題であるのか、その問題の所在を明らかにし、どこが司法、法的に引っかかるものであるのかを精査し、そこから罪の重さを割り出し、判決が下される。つまり裁判は結論ありきであってはならないはずなのです。原告側には証拠の提出が義務付けられ、被告側には証言する権利と、そして弁護される権利を持つはずなのです。裁判の結果として出てくるはずの判決が、すでに逮捕されたときにもう決められているということは、裁判の体を成していないと言わざるを得ない。極めて異常な裁判でとして行われた。裁判の形式を取った茶番であると言えるのであります。このようにして被告であるイエスは一切の弁解弁護がなされぬまま判決が出されてしまったのであります。しかしなぜそれほどまでに最高法院は主イエスを死刑にしようとしたのでありましょうか。それは彼ら最高法院の教えとイエスの教えとがあまりにも違っていたからです。しかも民衆たちはイエスの教えに心打たれ、多くの者たちがイエスを支持していました。最高法院にいる宗教者たちはイエスの教えを認めてしまうことはできない。自分たちの権威が失墜してしまうからです。イエスの教えを認めることはそれまでの自分たちを否定することになるからです。それまで彼らが自信に満ち溢れて教えていた聖書の解き明かしが全くの間違いであったということを認めなければならないからです。それは彼らにとって不利なことです。彼らの権威を根本から揺さぶる、彼らの権威の失墜を意味することであるからです。そのため彼らはなるべく早く民衆から支持を受けているこのイエスを追いやる必要があったのです。イエスがガリラヤで教え活動している頃から、すでに一部の立法学者たちはイエスに反感を持っていました。それはイエスが神の掟である立法に違反して行動をしているように見えたからです。またそれだけでなく、イエスは立法学者たちの間違いを見抜き、そのことに対して臆することなくイエスは追及した。つまり彼らの立法学者たち、祭司長たちの反目心はイエスとの立法の解釈の違いであるということになります。立法学者たちは一つ一つの立法の条項を文字通りに受け取り、そしてその通りに行うということを守る。それが宗教である。それが信仰である。それが神への忠実であると言っていた。しかしそれゆえに そんなことができないということで、民衆たちは苦しんでいた。律法の守られ、律法で守れと言われていることができない人間にみんな気づいていたのです。しかしそれを守れと、それから命令される。彼らの教えに締め付けを受けていた民衆たちがここにいました。これに対しイエスは律法に一言一句それに従うということではなく、律法の意味を捉え、その中心にある事柄を大事にせよと教えたのです。イエスは律法について愛することであると教えました。律法の再解釈を彼はしたのです。それがあの有名なイエスの言葉に表されます。神を愛し、そして隣人を愛すること、これが律法で最も大事なことなんだと。すべての律法はここから発し、そしてここに帰結するのだと。すべてはこれがなければ律法ではないのだと、はっきりと言うのです。最も重要であると一言でまとめられた。当時罪人とみなされていた病人あるいは障害者たち、その者たちを次々に主イエスは癒されます。病気を癒すのです。なぜイエス様が病気を癒すのか。それは困っているから、不自由だから、痛がっているから、だから癒したのか。私はそうではないと思うのです。この人をもう誰も罪に問うことのないようにという、その意味を体の癒しをもって表されたということでありましょう。律法によって罪人とみなされた者たち、病人たちは自分の好きでなっているわけではない病気によって罪人とみなされていた。不可抗的な力によって病人になってしまった。しかしそれが罪人だと言われる。そんなおかしな話はない。当時の人はそれに気づいていたかどうか分かりません。イエスだけが気づいていたのかもしれません。だから癒したのです。すべてのものは神の祝福を受けるべきなんだと。罪人ではないのだ。だからすぐ治るだろうと。それを見せたのでありましょう。そしてもう一つ、律法によって罪人とされた社会の外にいる者たち。そういう徴税人であったり、あるいは娼婦であったり、そういう社会に阻害された者たちをイエスは共に同じ食卓に呼び寄せます。主にある交わりに加えたのです。それは人間は特定の人だけが罪深いのではなく、罪には格差も価値の差もないのだということを広く知れ渡らせるためでした。健康な人もそうでない人も、社会の外にいるとされる者も、内にいるとして威張っている人たちも、すべては同じ罪を持ち、神のもとでは同じく悔い改めなければならないのだということを教えたかったのでしょう。そこには格差も価値の差もない。イエスは律法を文字通りに守るということが不毛であるということを伝え、そして神を愛することこそが、そして人を愛し人を生かすことこそが律法の中心であると教えたのです。しかしその行動が律法学者の反目を生んだ。律法学者にとってそれは受け入れがたいことでした。そしてそこに殺意が芽生えたのであります。杉越祭になり、イエスがエルサレムにロバに乗って入場します。その時神殿を訪れたイエスは、境内で不当な売買がなされている。その様子を、そしてまたそれを許可している祭司たちの姿を見て、ここは強盗の巣だと、あなた方が祈りの家を強盗の巣にしてしまったと非難します。そしてこれが祭司長たちの目に、神殿に対する暴挙である、ひいては神に対する暴挙をしたのだと受け取り、そして今日の場面につながっていくことになるのです。 彼らはイエスこそが、暴挙を行ったと解釈します。そして彼らの行動は成功し、最高法院での裁きに移ったというのがここまでの流れなわけです。彼らにとっては成功であったこの裁判、しかしここに重要な問題があります。誰のための裁判であったのかということです。言い換えるなら、律法学者たちは神のためという言葉を使いながら、神のためではなく人間のため、自分のため、自分の地位のため、自分の価値が下がらないための逮捕であったのです。確かに表面的には律法に違反し、神殿を冒涜した輩を逮捕したと表面的に見ればそうかもしれません。神のために神殿を荒らす者を逮捕したといえば聞こえがいいかもしれないのです。しかしその場合に、すでに精神的に魂を荒らした、神殿の魂を荒らしたのは彼らでありました。宗教的に聖なる空間としての神殿性は、すでに彼ら祭司たちによってもう荒らされていたのです。神殿は神殿としての機能を失い、崩壊していたのです。神のために裁くということを彼らが言うとするならば、まず初めに彼らが裁かれなければならなかったはずなのです。しかし実際に彼らは自分たちに盾つく者を裁く、自分たちのメンツや利益を守るために裁いたというのであります。大祭司に限らず、私たち人間は何か大事なものを失いそうになるとき、それを必死で守ろうといたします。自分の利益を、自分の体面を失いたくないからです。それを守るためには、何が正しいことなのか、自分は正しい人間なのかという問題は一旦脇に置いといて、自分の罪について思考を停止させて、そして人を裁こうとする、これが私たちの思考の順序になってしまっているのです。自分の罪を直視せず、人を裁こうとすると自分の罪を見ないようにしてしまう。自分がもし間違っていたとしても人の罪ばかり見てしまう。イエスの有名な言葉があります。人の目のおがくずはよく見えるが、自分の目の丸太は見えていないと。非常に面白いことを言います。人間は自分の丸太は見えないのです。人のおがくずばっかり気になるのです。つまりここに、この最高法院の姿にこの罪があります。人間の罪の姿です。イエスを裁こうとする、その自分たちが裁かれるべきだということに彼らは最後まで気づかなかった。この薄暗い場所、大祭司の邸宅の中と思われるこの場所、非常識に召集されたこの議員たち、しかしこの議員の中に私たちもいるのだということ、そこに気づかなければならないのだと聖書は語ります。この薄暗い中で私たちは声を潜めながら、すぐに処刑されることを求めて言うのです。私たちは言うのです。イエスを十字架にかけろと。ここに集まっている祭司たちは56節にあるように偽証しました。イエスを死刑に陥れるために57節でも偽証を繰り返すのです。そこにはもはや神はおられず信仰もありません。ここにいるのは自らの利益だけです。自分の考え方や立場を正当化し、自分のメンツや利益を守りたい一心で偽証する自己中心的な人間の姿を見ます。このように自分を守ろうとする祭司たちに対し、イエスは無言でした。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのかと大祭司は言います。そして発言を促すのですが、イエスは何も答えませんでした。大祭司は最後の切り札の質問をします。 お前は褒むべき方の子メシアなのかと61節で。沈黙を続けていたイエスはこれに対してだけ答えます。ダニエル書7章の言葉を引用してはっきりと答えるのです。そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見ると。そしてこの一言によってイエスの冒涜罪が確定してしまう。もちろん大祭司のこの切り札的な質問はイエスに対する完全な罠であったということをイエスは分かっていたはずです。しかしそれまで沈黙していたイエスがなぜこの質問にだけ明確に答えたのかについて、これがどのような意味を持っていたのかについて聖書を読む限りでははっきりとは書いていません。それはおそらくイエスは偽らない、真実は偽証されないということであろうかと思います。イエスに不利な証言を求めようとする不正が働いている中で、偽証を求める中で、神の下で偽証することを促されているその場で、神の名によって偽証は行われないというその違いをそこで見せつけているのでしょう。イエスはここに神の前に真実を語るという重要な示唆を与えています。自分の命を守るためには偽証をするということが必要だったかもしれません。イエスが自分自身を守りたいときに偽証すればもしかしたら何か命を長らえることができたかもしれません。しかしマタイによる福音書の16章25節でイエスが語るように、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得るのであります。偽証する者たちは神に対してでも自分の命を得たい、自分の権力を守りたいと願っていた。しかしイエスはその逆で、神に敵対することなく偽証することなく真実を語ったのだということであります。裁判の中でイエスは手で作らない別の神殿を建てると証言をしました。建物としての神殿の重要さではなく、人間の心の内に建てられる神殿、神への信仰が心の内に住む場所として心の神殿を立ち上げられるのはこのイエス・キリスト以外におられないということです。神の前に自分を偽らないということ、非常にこれは大切です。そしてまた私たちにはそれが求められているとも思います。聖書はそのように私たちに伝えます。神への命の道が示され、信仰という心の内に起こる神の出来事が私たちの中で起こり、そして神の見えない真実の神殿が神の私たちの心の内で、その神殿が信仰として起こり建てられるとき、そこに誠の神の出来事が私たちの内に起こるのでありましょう。イエスの姿に導かれ、私たちの心の内に神殿が形作られていくようにと願い求めたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。今日もまた新たに御言葉に耳を傾けることができましたことを心より感謝をいたします。イエスの裁判の出来事から、そこにある偽証、過ち、罪の数々を見るものでありますが、しかし同時にここにこそ私たちの罪があり、そしてまた悔い改めがあることを知ります。この罪をあがなって、あまりあるあなたの大いなる祝福と恵みのうちに私たちを憩わせ済ませてくださいますように。主の十字架と復活の出来事が私たちの命を支え、私たちの命が復活の命に預かっていることを覚える時とさせてください。そのためにこの連投を過ごさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。